おはようございます。4月19日の朝です。庭のバラのつぼみがたくさん上がってきましたよ。これからね、少しずつ膨らんでいって5月の中頃から下旬には満開を迎えるんだろうなと思うとね、こう楽しみ、エネルギーチャージって感じがねしている今日この頃です。ただね、今年の春は雨が割と多いような気がします。昨日の夜もね降っていたみたいでね、朝起きたらね結構道路とか地面とかね、水分がね満ちてるかなという状態であります。でふとね、泳げるようになった日のことをね思い出しました。皆さんはいつ泳げるようになりましたか？その時のこと覚えてます？私はね、鮮明に覚えています。小学校1年生の体育の授業でプールをねやっていた時に泳げるようになったんですよ。もう何十年も前のことなんですけど、その泳げるようになった瞬間のことを鮮明に覚えていて、やはりね、多分自分の人生の中で割と衝撃的な転換点だったから覚えてるのかなって思います。ね、よく目から鱗っていう言葉がありますよね。あれって何か知識を得て、あ、そんな考え方があったんだみたいな感じで認識を転換する時によく目から鱗が落ちたっていうような表現を使いますよね。で、その泳げるようになった時のことは、まあ、目から鱗と言っても間違いじゃないけど、なんとなく知識を得て認識が変わったっていう感じじゃなくて、体験そのものですよね。体感そのもの、体で、あ、って感じたものなので、なんとなくね、目から鱗が落ちたっていう表現もしっくりこないかなと思っているところです。で、こんなにね覚えている、それだけの衝撃だったってことなんですけど、これね、やっぱり不可逆な体験、体感、習得だからだと思うんですよ。泳げるようになる前って、泳げるようになった後のことを想像もできないし、なんかどんな感覚なのか、全然想像も理解もできないです。でも泳げるようになったら、泳げるようになる前にはもう戻れないですよね。今私結構長い、何年もプールで泳いだりとかね、海で泳いだりしてないんですけど、でも今水の中にペチャンって落ちたら泳げると思いますね。不思議ですよね。で、こういうこの体験の変化っていうのは、今私がちょっとね個人的課題として取り組んでいる悟り、気づきの意識のことにねつながるかなと思ったので、自分でもね振り返るためにね、少しねその泳げるようになった時のことをお話ししようと思います。で、あれはね、忘れもしない小学校1年生の時の体育のプールの授業の時でした。その時はクラスの中でも泳げる子も半分ぐらいいて、泳げない子も半分ぐらいいてっていう感じだったと思います。なので、まあ、まずね授業では泳げるようになろうっていうところがスタート地点なわけですね。で、先生が竹の棒を持ってるんですよ。細くてね、茶色くてね、結構長いやつです。で、それを水面の、30センチぐらいのところに掲げるんですね。で、まずはみんなでその棒の下をくぐろうみたいな遊びのようなところから始まるわけです。で、もちろん浅いプールですから普通に足がつきます。で、こう歩きながらね、その棒のところに来た時だけえいってかがんで、くぐっていくみたいな感じでした。全然難しくありません。で、それをね何往復かやったら、今度はねちょっとまたね棒の高さが水面に近づくわけです、下がるわけです。で、そうすると 今度は同じように足で歩いてくぐるんですけど、ちょっと棒の下くぐる時だけ鼻の下ぐらいまで水に浸かっちゃうっていう感じです。まあでもね、えいって息を止めて歩いていけば大丈夫ですから、それもね遊び感覚でできるわけです。うん、ね、それをね何往復か繰り返すと、また今度はついにね棒が水にペタッとつきます。海抜ゼロセンチって感じですか。うん、です。なのでその棒をくぐる時だけはえいって一瞬鼻をつまんでね息を止めて、その水に全部潜らないといけないっていう感じでした。でもね、それも別に鼻つまんでえいってやれば大丈夫だから、歩いてるしね、できるわけです。で、そうなると今度はね、歩くんじゃなくって手で歩こうよって話になるんです。うん、要は足はなんかこう水に手をついて手で歩こうとすると足は自然にこう浮きますよね。なのでまあバタ足とかもねしてもいいよって感じだったので、足はバタバタしながら手でねこの低学年用の浅いプールを歩くわけです。でまたね棒の高さがちょっと上がって、でその棒の下を手で歩いてくぐろうねみたいになりました。で最初だから顔全部出してくぐります。それができるようになったら次はちょっとまた棒の高さが下に下がってくるので、顔をちょっとだけつけて、一瞬だけつけてその棒の下をくぐりますってなりました。で最終的にはその棒がまたね水面に接触するわけです。で今度は手で歩きながらそのね棒の下をくぐらないといけなくなるわけです。手で歩きながらね、うん、でそれもね、まあ、何回かやってました。だって今まで顔を水につけて棒の下をくぐるっていうことにはもう慣れてきてるのでね、ただちょっと手で歩いてるだけっていう感じなので何も怖いことはないし、できないこともないので、ずっとずっと遊び感覚でそれをやってるんですけど、そのね手で歩いて棒をくぐろうとしていた時にふとね手がね滑っちゃったんですよ。で、あはーってなって、ちょっとね両手がねプールの底から離れちゃったんです。うん、で一瞬パニックですよね。あわーってなるんですけど、わーって言ってる時にプカって体が水に浮いたんですよね。それで初めて水に浮くっていう体験ができたわけです。でその時本当にびっくりして、ええですよ、もう狐につままれたような感覚、なんかそんな水に浮くなんてできない、怖い、力を抜いてとかなんとかね言われていても、いくらね先生から説明されていてもできなかったんだけど、ちょっと失敗して手が滑ってふわーってなった瞬間に意外と簡単に浮けちゃった、浮くってこんなふわっとした感覚なんだっていうのがね、なんか本当に衝撃的で、すごくねその瞬間をね覚えてます。うん、でその後はもう普通にね泳げるようになりましたよっていう感じです。ね、でこういう体験って本当に思うんですけど、人からね理論とか説明されてもね絶対できないし、ね、手の角度がどうだとか、首をねどの角度に曲げたら浮きやすいとか、いろいろノウハウとしてはあると思うんですけど、本当はそんなの全然関係なくって、自分でバチャバチャやってわーって失敗した瞬間に意外とねできちゃったりするっていうね、不思議な教訓、学びのようなものも含まれてるなって今にして思ってます。うん、で話をね今に戻しますと、私ここ最近ね悟りを生きるとかいう本をね読んだりして、スコット・キロビーさんがね書いたノンデュアリティ的なね内容に非常に興味があるわけです。うん、でできればそのノンデュアリティ的なお話でよく出てくる、なんだろう、気づきの意識、気づきの視点に立ってみたいと思ってるんですね。要は私っていう今自分のアイデンティティがあって、私という概念アイデンティティで世界を全部見てます。 ね、何か嫌な人が現れたり嫌なことをされたら私に嫌なことをされてるっていうふうに思ってるんですけど、そのノンリアリティ的な解説によると、その私の視点じゃなくって、その私がいるって気づいている認識の方です。気づきの認識の方の視点に立脚点を変えると世の中の見え方が変わってくる。要は自分個人に起きているっていうふうにも捉えなくなるし、そもそも私っていう個人がいるということについても、まあ幻想というかストーリーだよねっていうふうな捉え方ができるようになるよねって言われているんですね。ね、私としてはね、その悟りの境地といいますか、気づきの認識にね、ちょっと立ってみたいなって思ってるんですけど、いろいろね、本を読んだりとか、そのノウハウをね、試してみたりとかはね、してるんですけれども、まあ、なんとなくまだ一別体験のようなこともないし、どういうふうな感覚になるのかがね、まだわかりません。でも、今のね、泳げるようになった時と同じように、なんかね、やってたら、ある時突然ふっと、さっきの話で言うと手がね、滑ってわーって焦った瞬間に体が浮いてたみたいな感じで、なんかやってる時にその気づきの視点に立てるんじゃないかなってちょっとね、期待してたりします、で教訓はね、いくつかあるんですけど、一つ目はやっぱりその泳げるようになりたいと思ったら、まあその手で歩きながら棒の下をくぐってたんですけど、何回もやらなきゃいけないわけですよね。やっぱり一回やってできるもんじゃない？何回も何回もやってて、何回も何回も遊びながら繰り返してやってるところで手が滑るっていう経験が起きて、で、そういう浮くっていうことができるようになったってことですよね。なので、なんかその、気づきに向かうための手法として、例えば瞑想だったりとか、マントラを唱えるとか、あとはなんか勉強会、お話し会に出るとか、セッションを受けるとかね、いろいろあると思うんですけど、やっぱりね、一個やってダメ、これもダメ、あれもダメって、こう一回やってポイ捨てしてるようではたどり着かないのかなってちょっと思いましたから、まあ自分がね、こうやって楽しいなと思うことを結構ひたすら、それを目的としすぎずにね、なんか絶対これで手を滑らして泳げるようになりたいんだっていうふうに思ってやっちゃうと、まだ力が入っちゃうから違うと思うんですけど、まあなんとなくね、遊びながらね、受けたらいいな、泳げたらいいなっていう感じで繰り返していくことが大事なのかなってね、思いました。そしてもう一つのポイントは、実は泳ぐことじゃなくて浮くっていうのがすっごく大事なんだなって思うんですよ。で、例えばね、世の中に目を向けると、クロールだ、いやバタフライだ、いやいや泳ぎは平泳ぎが一番ですよとかね、いろんな説があって、いろんな人がそれぞれの立場でいろんなことを主張しています。ノンリアリティとか悟りに対しても同じです。こういうやり方がいい、いやいや引き寄せだ、いや潜在意識だって言ってるんですけど、意外とね、そのクロールとか平泳ぎとかバタフライとかは、まあ問題じゃないというか、ね、いきなりクロールをできるように、美しいクロールをできるようになろうっていう風なところを目指すのは、実はちょっとおかんと違いで、いや、それ以前に浮くっていう体験がどれだけ大切かです。もう浮けたらあとは何でもいいんですよ。時間はね、かかるかもしれないけど、クロールもね、綺麗にできるようになるし、バタフライもできるようになるし、もうね、浮ければいいんです。もうとにかく浮かなきゃダメなんですよっていう話です。で、ノンリアリティとか悟りの話も一緒だとね、私ちょっと感じたんですよね。要は、引き寄せもね、いいと思います。何でもいいと思う。私はいないもいいと思うんですけど、要は浮かなきゃ話が始まらんって話です。で、浮くイコール結局その気づきの視点に立つ、気づきの意識、要は私に気づいている私の大元みたいなところの視点にやっぱり気づかないと話が始まらんのかなって思いました、で、その気づきの視点に体感するため、要は私だったら泳げなかった私が浮けるようになるっていう、その状態を得るために瞑想とかメソッドがあるんだなって思いました。私ね、瞑想苦手であんまりやらないんですよ。で、瞑想って思考を消すためにやってるとか、自分の心のようなものを沈めるためにやってるっ 呼吸に集中するためにやってるって思ってたんですけど、あ、そうじゃないんだということがね、実はこの体験談となんかねリンクして理解しちゃったんですよ。瞑想ってなんか思考を消すためにやってるんじゃなくって、そうやって静かに座って思考も現れるまんま観察して、どこから思考が湧いてどこに思考は消えていってるんだろうって時間をね取ることによって、その私が目指している気づきの視点を見つけるためにやってるんだろうなってね、ふとつながっちゃったんですよ。そうするとそれ以外にもいろいろ瞑想以外にも悟りにね向けてやるノウハウメソッドってあるんですけど、あ、全部そうかそうか、浮くっていう体験、気づきの意識を体験するためにやってるんだなっていう風にね分かっちゃったんですよ。分かっちゃったけど、まだねその体験、浮くという体験ができてないんだけどねっていう状態です。はい。でね、私的には今ね一番自分のやってる中で相性がいいなって気に入ってるのはインヨガなんですよ。でインヨガってヨガの一種なんですけど、普通の体をねえいえいと動かす太陽礼拝みたいにこうなんか流れに合わせてポーズを変えていくっていう風なアクティブなヨガではなくって、一つ一つねじっくりポーズを取ったら時間をね置いてねその場に留まるんですよ。で体的にはその体の筋膜とか深いね部分の組織にアプローチしていくっていう風な効能があるみたいなんですけど、じーっと静かにポーズをとってね呼吸に集中するので、結局ね瞑想的なねものなんですよ。なのでちょっとねまだねいつ私がねその気づきの認識の視点で浮くというねあの体験ができるのかわからないけれども、この後もねインヨガ続けていってみようかなって思うところです。はい。じゃあなんか泳げるようになった時の話とか言いながらね、ちょっと非二元ノンデュアリティ的な話に最後は着地しましたけれども、以上で今日は終了したいと思います。聞いていただいてありがとうございました。それでは。